聖書詩編67編2から3節、ガラテヤの信徒への手紙3章23から29節。神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために。信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストの下へ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係の下にはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。説教、キリストへの信仰により。あなた方は神の子なのです。ただいまご一緒に聞きましたガラテヤの信徒への手紙にありました言葉です。私たちは人間であるのに神様の子供だというのです。あまり自覚していないかもしれません。ですから、そのように言われるのは大変恐れ多いことだと思います。どうして神の子であると言われるのでしょうか。神の子と言われるだけの資格が私たちにあるのでしょうか。今日の箇所では私たちが神の子とされるに至った次第を伝えていますので、もう一度詳しく見ていきたいと思います。手紙の名前にもなっているガラテヤというのは地名です。この手紙を書いたパウロはガラテヤ地方にも伝道しました。パウロが伝道したことによってガラテヤ地方の異邦人はキリストを信じました。その結果、いくつかの教会が立ちました。この手紙はこれらの教会に宛ててパウロが書いたものです。普通ユダヤ人は律法を守る生活をしてきましたが、ガラテヤの諸教会のキリスト者は異邦人でしたので、律法を守る生活をしていませんでした。ところがパウロが去った後で、ガラテヤの教会にユダヤ人の伝道者たちがやってきて、これからは律法を守りなさいとガラテヤ教会のキリスト者に言いました。特に割礼を受けるよう強く勧めました。ユダヤ人がそうしてきたからです。あなた方も救われるためには、ユダヤ人がこれまでしてきたのと同じように、律法が命じている通りにしなければいけないと、伝道者たちはこのガラテヤ教会のキリスト者たちに命じました。パウロもユダヤ人ですから、かつては律法が命じている通りにしてきました。そのパウロはかつての状態について律法の下で監視され閉じ込められていたと書いています。パウロにとっての律法は自分から自由を奪い束縛するものだったようです。あれをしてはいけない、こうしなければいけないということが律法で命じられていましたから、生活する上でとても窮屈な思いをしなければなりませんでした。律法が窮屈である例を一つ挙げましょう。レビ記には心の中で兄弟を憎んではならないと書かれています。これは律法の一つですけれども、 他人を憎まずに一生を終えられる人がどれぐらいいるでしょうか。まあ、憎みたくてしょうがないわけでもないのに、何かのきっかけで憎しみが湧いてくるのです。まあ、これでは律法を守ろうとしても守れません。律法に合わせようとすると逆にとても窮屈になります。まあ、どうして窮屈かと言いますと、憎しみを煽る罪があるからです。私たちは律法を守ろうとしても守れないという、まあ、現実を突きつけられるだけでなくて、私たちには罪があるという事実も知らされます。律法をお与えになったのは神ですけれども、神が命じておられる通りに生きようとするとできないのです。罪があるからです。罪人ですので、自由に生きようとすると神の命令に背いてしまいます。まあ、ただしそのような状態は信仰が現れる前のことだと書いています。まあ、ここにあります信仰とは、神を信じる信仰には違いないんですけれども、まあ、とりわけキリストを信じる信仰を指しています。ですから信仰が現れる前というのは、キリストが現れる前という意味です。キリストが現れる前、パウロにとって律法は養育係だったと言います。まあ、養育係というのは、本来生活のしつけも含めた教育をする、まあ、家庭教師のようなものです。パウロは律法が自由を奪ってきたと言っているわけですので、ここでいう養育係も、厳しく自分を抑えつけるものという意味で使っています。かつてのパウロたちユダヤ人は養育係に反発しながら、養育係が求めることをできずにいました。言われた通りにできないので、惨めな思いをしてきました。しかしそれがかえってキリストを求めさせるきっかけになりました。まあ、つまり自分の罪を突きつけられているのに、自分では罪を解決できないもどかしさがありました。ただそれがキリストに罪からの救いを求めるきっかけになったとパウロは振り返っています。まあ、そういう意味において、養育係である律法は必要でした。律法を与えられたことにも意味があったとパウロは認めています。でも律法が必要だったのは信仰の現れまででした。キリストが来られたことによって、私たちは養育係のもとにはいませんと書いている通りです。私たちは律法の束縛から解放され、自由になれたというのです。それは信仰の現れ、すなわちキリストがこの世界に来られたことによります。キリストが来られたのは、十字架におかかりになるためでした。律法を守ろうとしても守れないことで明らかにされた私たちの罪をキリストが負われるためでした。キリストが私たちの罪を負われましたので、私たちは律法を守れるかどうかを問われることがなくなって、律法から自由になれました。律法に従わなくてよくなったわけです。律法に従う代わりに罪を負ってくださったキリストを頼りにして、キリストに従います。そのようにして、私たちが自分の意思でキリストに従うのを信仰と言います。その信仰によって義とされるとあります。義とされた私たちが神の御前に出たときに、自分には罪がないと神が見なしてくださいます。神に罪を犯したのに許されます。罪から救われたわけです。かつては律法に命じられた通りに生きた者が罪なしとみなされたわけですが、キリストが現れた今では律法には関係なく、キリストに従うだけで罪なしとみなされます。ですから私たちはキリストを信じて従います。 立法に全く従わなくていいと申しますと誤解を招いてしまうかもしれませんが、少なくとも神の御前で罪なしとみなされるために立法に従う必要はありません。キリストへの信仰だけで十分です。それで罪を許されます。キリストの現れで私たちが従うべきものが変わったのです。私たちはキリストだけに従えば良いのです。キリストへの信仰が大事だということです。ところでガラテヤ教会のキリスト者たちは私たちと同じようにもともと律法を知りませんでした。ですから律法には従ってきませんでしたけれども、異教の神々を拝んだり人々の間で伝えられてきた風習には従ってきたと思います。彼らにも律法にあたるものが何かしらあったわけです。私たちにもそれぞれの家の宗教や地域の風習があるのと同じようにです。ところがパウロがやってきて罪から救われるにはキリストだけで良いと聞かされキリストに従い始めました。それで彼らはそれまで自分たちが従ってきたものを捨てました。ところが何かを捨てるとですね、それまであったところがぽっかりと開くんです。物足りないような寂しいようなそんな感じになります。そんな時にユダヤ人の伝道者たちがやってきて、これから律法を守りなさいと言われたもんですから、ガラテヤ教会のキリスト者たちは、それもいいかなと思ってしまったんです。パウロを通して受けた信仰を捨てるわけではありません。信仰を補うものとして律法も加えて差し当たり割礼を受けるだけのことでしたので、それほど抵抗もなかったのでしょう。しかしガラテヤ教会のキリスト者たちのそのような態度は、従うのはキリストだけ、つまり信仰だけとパウロが教えたのと明らかに違います。罪から救われるには信仰だけを受け入れればよかったはずなのに、律法の行いも救いの拠り所として律法を自分で行うことで救いが得られるかのように思い込みました。だからパウロは改めて信仰が現れたのでもはや養育係のもとにはいないと伝えなければなりませんでした。パウロがこの手紙で語る信仰とは信仰のみという、そういう意味だと思います。律法の行いなど他のものは救いとは関係ないということを、信仰という言葉に込めたように思います。でも信仰だけでいいと言われても他にも何か足した方が、より確実かもしれないと考えるのはわからないではありません。信仰そのものが無駄になってしまうわけでなし、律法の行いだろうが何だろうが足して邪魔にはならないはずだと思ってしまうのかもしれません。しかしそれは暗にキリストだけでは頼りにならないというのと同じではないでしょうか。パウロがこの手紙で訴えているのは律法の行いが救いを妨げるという話ではありません。キリストの卓越性です。つまりキリストへの信仰に並ぶものはないのです。だから救われるにはキリストだけでいいわけです。自分たちの救いのためにはキリスト以外には何も必要ない、こういうふうに自分自身で言えるかどうか、そういうふうに信じられるかどうか、そこにかかってきます。そこでパウロはガラテヤの人たちの誤りを正そうとして、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのですと諭します。ここには信仰によりキリストイエスに結ばれてとあります。この2つが重要かと思います。 まあ、信仰によりというのは初めから申し上げてきました通り、キリストを信じる信仰によってということです。ではキリストの何を信じるか。キリストは十字架で死なれ、私たちの罪を負ってくださいました。私たちの罪をあがなうための犠牲となられたわけです。私たちの罪があがなわれ、私たちが罪なしとみなされ救われるためにはキリストの犠牲が必要でした。ですから私たちが罪から救われるのは自分たちで勝ち取ったものではありません。キリストによるわけですので、キリストなしにはありえません。まあ、そこで私たちは罪の許しをキリストに願い、キリストにすがります。キリストに頼るわけです。そのキリストが私たちの罪を負ってくださったのですから、私たちはキリストによって罪を許されました。キリストが罪の許しを与えてくださったのを、まあ、信じるわけです。まあ、これを信仰というのです。またキリストイエスに結ばれてともあります。もし自分がキリストを頼りにしているとしたら、心の中で思っていればいいんでしょうか。キリストの十字架で自分の罪が贖われたことを心の中で信じていれば、まあ、それだけで十分にも思えます。しかし現実問題として罪は私たちの中にあるものです。その罪が実際に許され、罪が清められたのを確実にする必要があります。まあ、改革長老教会でよく使われるハイデルベルク信仰問答の72には、イエス・キリストの血と聖霊のみが私たちをすべての罪から清めてくださるのですと書かれています。まあ、ここに書かれている私たちの罪をキリストの血と聖霊によって清める手段として、キリストは洗礼を定めてくださいました。洗礼を受けるときにはキリストへの信仰を言葉に出して言い表します。そして洗礼を受けることでキリストに結ばれます。キリストに結ばれるのは信仰を告白して洗礼を受けることだと言ってよろしいかと思います。信仰があるのが前提になりますけれども、信仰というのは公にするものです。信仰を公にして罪が清められた印として洗礼を受けます。今日の箇所にはさらに、キリストに結ばれるのはキリストを着ることだとも書かれています。キリストを服のように私たちがまとうことで、私たちおのおのが持っている罪が覆われます。外から私たちおのおのの罪が見えなくなりますので、神の御前に出た時にも罪がないとみなされます。キリストがおのおのの罪を消してしまうようなもんです。キリストに結ばれるのは私たちの救いに直接関係しているんです。またキリストを着ることでキリストと一つになれます。キリストと自分とが離れ離れになる恐れがなくなります。自分がいるところにはキリストもおられます。キリストと自分とは一つです。救いはもちろんのこと、救われた後の私たちの人生におけるキリストからの助け、励まし、慰めにもこれは関わります。キリストに結ばれてキリストを着るのは、将来にわたってキリスト者でいられることともつながってきます。こういうわけで信仰によりキリストに結ばれて、私たちはキリストと一つになれます。キリストと聖霊によって罪を清められます。信仰によって義とされたというのは、このようにして私たちがキリストへの信仰によってキリストに結ばされ、罪を清められた状態を指しています。 この時私たちは神の子と呼ばれます。キリストと一つになったことによって、正真正銘の神の子であるキリストと同じように、私たちも神との結びつきを与えられ、神の子にさせていただきました。イスラエル人も昔は神の子と呼ばれて、神から恵みを豊かに与えられました。イスラエル人が何もない荒れ野で40年間過ごさなくてはならなくなった時にも、食べ物や飲み物が尽きることなく神から与えられました。なぜか、神の子だからです。また神に向かって親しく父と呼び、願いを申し上げられるのは、神から愛情を注がれている神の子ならではです。キリストも、あなた方の天の父は求めるもとには良いものをくださるに違いないと言われました。私たちが神の子とされたからには、自分の罪を責められる心配もなく、父のもとでの安らぎを約束されています。そのようにして神の子と呼ばれるのは、もちろん自分一人ではありません。26節には、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのですとあります。あなた方皆です。パウロが手紙を書いているガラテヤ教会のキリスト者だけでなく、今このパウロの言葉に耳を傾け信じた私たちも皆です。皆が神の子であるということは、神の子には何ら違いがないということも語っているように思います。神の子には国の違いがない、出身地であるとか、どういう仕事をしているか、年齢は何歳か、男か女か、そういうことも神の子には関係がありません。つまり神の子というのは、それ以上分けようがないのです。神から等しく扱われます。ですので、ユダヤ人もギリシャ人もないというのも、まあ当然です。教会に集められた人たちは、信仰によってキリストに結ばれた人か、そうでない人かの違いしかありません。言い換えますと、神の子かそうでないか、違いはそれだけです。神の子とされた人たちは、キリストにおいて一つにされたのです。ですから、ユダヤ人ではないという理由で律法を守りなさいというのは間違いなんだと、パウロは言い聞かせています。パウロの言葉は、律法を守るかどうかを超えて、教会内でのあらゆる違いにまで及びます。見た目だけでなく、考え方とか性格の違いもあります。あることについては才能を発揮する人がいる一方で、そうでない人もいます。でも結局は、信仰によりキリストに結ばれて神の子であるかどうかです。神の子は神の御前で皆等しく扱われます。神の子ですので、天における祝福を等しく約束されています。私たちはキリストへの信仰という同じ土台の上に立つ神の子です。キリストに結ばれて一つです。だからこそ、違いを認め合い、共通の目標である天に備えられた祝福を共に目指していきたいのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、キリストへの信仰によって私たちは罪を許されました。洗礼を受け、聖霊によって清められ神の子とされました。私たちにこれ以上ない恵みを与えてくださり、心から感謝をいたします。私たちは教会に集められ、キリストにより一つにされ、各々が祝福を約束されました。しかし、自分にとらわれてしまい、キリストの御心に反して 一つであることを軽んじてしまう時があります。どうかそのような私たちを憐れんでください。あなたの御前において一人一人がかけがえのない存在であることをいつも心に留めておけるようにしてください。願いつつもこの場に集うことができない兄弟姉妹を顧みてください。苦しんでいる人、悩んでいる人に助けをお与えください。不安を覚えながら過ごしている人がいます。あなたの御手の内にあることを思わせてください。病気の人、治療中の人がいます。どうか癒してください。体が弱っている人を支えてください。必要なものをことかえている人にはどうか必要をお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。世のすべての人を御心に留めてください。人々があなたに立ち返ることで信仰者として生きる喜びを見出せるようにどうか導いてください。この祈り、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。